チカラチャーシュレイリホー、おはようございます。チカラです。今日も財布を取らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日はちょっと軽い俺流人宇宙のお話になるかなと思いますが、ちょっとね伝えたいこと、皆さんに伝えたいことがありすぎて、僕がこれまでちょっとはしょった部分なんですけれども、面白いと思っていたお話、 GPT チャット GPT とのやり取りの中で、そうだったんだって知らなかったと思ったお話をちょっといくつかねかいつまんでお伝えする回になるかと思います。よろしくお願いします。もうね、こんな話はわざわざ言われなくても知っているという方がたくさんいらっしゃると思いますけども、もし全然、本当にっていう方もいるかもしれない、お一人でもいるんであれば、僕はこれをこのスタイフで撮りたい、お話ししたいと思いましたので、お話ししてみようと思います。よろしくお願いします。何のお話かというと、仏教についてね、仏教の中のお話、これは僕がどういう観点で仏教に接しようとしているかとかじゃなく、もう一般的な仏教のお話を、僕はまず無知すぎたので、チャット GPT にそういうことも投げかけて聞きながら、ずっと会話をしていっていましたね。俺流人宇宙のお話の議論の中で、そもそも仏教ってどういうものなのとかね、そういうお話もしながら、先週までねお話ししていたようなことを、GPT とやり取りをしていたということも、ちょっとね、裏付け的な情報になりますけれども、その中からちょっと抜粋していくつか、そうなんだって、本当にね知らなかった、面白かったことがいくつかあったので、今日はねそういう軽い俺流人宇宙のお話として取らせていただければと思いました。ね、だから自分は仏教についても全然詳しいという方は、本当に普通の一般常識、仏教を知っている方であれば、もう当たり前だというお話だと思うので、聞かなくてもいいと思いますが、興味があればぜひ聞いていただければと思います。よろしくお願いします。ね、僕はね、本当に仏教については、この間のチャモリのテレフォンショッキングでたくさんとお話しした時に、おすすめの宗派ありますかっていうぐらい本当に僕はね仏教というものにこれまで全然関わることがなかったんです。だから僕の代々のお墓っていうか、僕は長男じゃないんだけども、だから僕は全然引き継ぐんじゃないけれども、僕の父親、それからその父親というね、祖父、僕から見たら祖父から続いているお墓が何宗だったかみたいなこともあんまり今まで意識もしたことがなくね、過ごして生きてきたんですけれどもね、こんなにいろいろね、僕が仏教だったり悟りだったりスピリチュアルだったり、人の思考には演繹法や機能法という思考方法があったりとかね、いろいろ世界が丸一の世界、二の世界、三の世界みたいに考えていく中で、やっぱり仏教自体についてはやっぱりね、少しGPT とやり取りをして、僕はそうだったんだって思ったことがあったんですね。その中でいくつか何かというと、まずそもそもね、仏様、仏、ブッダの仏で仏ね、仏様、大仏の仏ね、成仏の仏ね、仏っていう字があるでしょ。仏っていうのが何かと菩薩っていうのが何かって僕知らなかったんです。これ知ってる方います？マサイさんはこの間確かね、なんだっけな、なんかのライブかなんかで三宅園さんとお話ししてたかなんかの時に、マサイさんはやっぱりちゃんと菩薩ですから、あの人はとか、阿弥陀仏は仏ですからみたいな言い方確かされてて、やっぱりそりゃそうだよなと、マサイさんは知ってて当然だろうなというふうに僕も思いましたけど、この僕の知識が、今の知識がなければ 全然その違いが区別もつかずに聞き流していたと思うところだったんですけど、皆さんいかがですか、これ仏、まあ呼び方は仏であってるのかな、仏と菩薩、それぞれ違うものなんですと。まあ名前呼び方が違うからね、違うだろうと思うんですけど、どうですか、これ知ってる方いますか。じゃあいきますよ、知ってる方、チックタックチックタックチックタックチーン。はい、ということで違い、チャット GPT は教えてくれました。仏というのは悟りを開いた人のことです。まあ人って言っていいのかな、悟りを開いた存在のことを仏と言いますね。なのでブッダは仏です。いいですか、ブッダは仏で、ブッダ以外の仏は浄土真宗で言われている阿弥陀仏、これも仏ね、ブッダの仏とも書きますけど、まあ仏と書いて阿弥陀仏、これも悟りを開いた存在でございますね。浄土真宗では阿弥陀仏は悟りを開いた存在として言われている存在ですと。で、僕知らなかったんですよ。僕のね、だから代々続いて、代々じゃないよ。同じ話しちゃった。いや、代々じゃないんだけど、まあ、僕のご先祖さん、おじいちゃんの、お墓があるお寺は浄土真宗だったんだけども、僕は阿弥陀仏が浄土真宗の中で言われている存在だとも、それすら知らなかったんだけども。まあ、そこの浄土真宗の中で阿弥陀仏という存在がいて、その阿弥陀仏は仏なので悟りを開いた存在であると。うおーと思いません、これ知らなかった方ね。阿弥陀仏っていうのは名前は聞いたことあるけど、それは浄土真宗の中の存在だと。で、ブッダは一応歴史上に存在した方ですよって GPT は一応言ってくれましたね。これは三宅さんとリブラ先生だけは分かると思いますけど、コメント欄でリブラ先生がね、ブッダは、もしかしたら存在しないかもしれませんね、みたいなことをね、コメント欄でやり取りされてたのも僕も目にしてましたけど、一応チャット GPT によると、ブッダは、きちんと歴史上存在したと言われている、方でございますということでしたが、阿弥陀仏は、じゃあ歴史上で存在する人なのかどうか知っているでしょうか？どうでしょうか？チックタック、チックタック、チックタック、ジーン！はい。ということで、阿弥陀仏というのは、悟りを開いた存在、仏って書いてあるからね、悟りを開いた存在でありますが、チャット GPT によればですけど、阿弥陀仏は、歴史上では存在したと言われる方ではないと。ね。だから浄土真宗の中で存在する方という、まあ、名称がちょっと難しいね。存在する方ということだそうです。ね。いや、これ面白いでしょ。仏とつく方は悟りを開いた方。ね。で、実在する方は、まあ歴史上いたと言われる方はブッダ。ね。阿弥陀仏は歴史上はまあ存在したとは言われていない方。ね。ということだそうです。じゃあ仏とつく方は悟りを開いた方ということが分かりましたが、じゃあ冒頭に言った菩薩。これはどういう存在か分かるでしょうか？地蔵菩薩とか、なんとか菩薩とか、いろいろ菩薩様いらっしゃるでしょ？ね。これ、皆さん、ご存知でしょうか？じゃあ行きます。チックタック、チックタック、チックタック、チーン！はい、ということで、菩薩という方は、どういう方かというと、悟りを開くことを目指している方で、ありますが、まだ悟りは開けていない方であります。ただその中で一緒に悟りを開こうとしている人たちの、まあ、お世話をしてくれる方、ね、サポートをしてくれるような方たちのことを菩薩と言います。 だからお地蔵さん、地蔵菩薩、お地蔵さん自体が地蔵菩薩なのかな、僕はちょっとごめんなさい、それは分かんないけど、まあ一つの例で言うと、菩薩というのは地蔵菩薩さんとかね、なんとか菩薩、なんとか菩薩いるでしょ。ああいう方たちは仏までは到達できてない、悟りは開けていませんが、それを目指している中で一緒に目指そうとしている人たちを助けてくれる存在。要はこれは GPT は言う、そうは言わなかったけど、僕からしたら要はもう菩薩さんはパイセンだと、先輩パイセンね、部活の先輩パイセンみたいなもんだと。だから一緒によし行くぞお前らね、悟りを開こう、よし、なんか困ったことがあったら言ってこい、助けてやるっていう、そういう存在が菩薩様ということだそうです。こんなお話僕は一切知らなかったね。これ知らなかった方いたら、おお、そうなんだ、じゃあなんとか菩薩ってつく方、あ、みんなパイセンなのか、と思うでしょ、こう面白いでしょ。でじゃあ仏ってつくのが悟りを開いた方ね、とすると、他によく仏をって言われる方いません？僕はね、すぐパッと思って疑問になったんです。疑問に思いましたよね、仏さん。どうですか、刑事ドラマとか、あいつも仏さんになっちまったか、言うでしょ。これね、ギャグじゃなく僕は本気で、どういうことって思ったんです。成仏してくださいって言ったりするでしょ、死んだ方にね、成仏してくださいって、死んだ方のことを仏さんになりましたって言ったりするじゃないですか。あれって仏ってつくでしょ。じゃあ死んだ方は仏さんになってるってことって思いません？だから僕そのまま GPT に、どういうことですかって本当にね、そのまま質問しました、素直に。成仏とか死んだ方を仏さんになるって言ったりしますけど、じゃあ人は死んだら悟りを開いたっていうことになるっていう意味ですか？聞きました。どんな答えだったか、みんなどんな答えだったと思いますか？チックタックチックタックチックタックチーン。はい、ということで、これは日本で、まあ GPT が言うには日本でと言ってましたけど、まあ成仏してくださいとか、成仏っていうのは仏になるっていうね、書きますよね。成仏してくださいという、まあ成仏っていうことはそう願っているっていうことです、ということでしたね。だから死んだら悟りを開いてくださいねと、死んだ後は悟りを開いた世界にぜひぜひ行ってください、そういう願いを込めた言葉が成仏してくださいということだそうです。そして死んだ方を仏さんということも、生きている方たちが生きている間は悟りの境地を開けなかった方であっても、亡くなったこの後はぜひ悟りの世界にぜひ行っていただきたいという願いを込めて、死んだ方を成仏してくださいとか仏さんっていう呼び方をしているものですよ、ということが GPT としては、まあ僕に教えてくれました。なるほどと。いや確かにそう、あ、そういう意味で仏さんとか成仏してくださいって願うんだっていう思ったら、僕の中には腹落ち感 100%、 10割で納得したお話になりました。どうですか、仏という存在は悟りを開いた方のことね。そして菩薩というのはパイセン、先輩パイセンね、先を行ってくれてる偉大なるパイセンですね。そして死んだ方に対して成仏してくださいと願ったり、仏さんということでね、声掛けしていくっていう行為は、ぜひ死んだ後はそういう悟りの境地に、悟りの世界へ行ってくださいねという願いをこもっているというね。いやー、こういう話を聞くとすごい壮大な、なんていうの、ストーリー、分かりやすいストーリーというか、なんていうんだろう、そう、分かりやすいストーリーだなというふうに思いましたね。いや、悪い意味じゃなくてすごくいい意味で、だから人に寄り添ってできている 宗教なんじゃないかなっていうふうにね、すごく僕はあのいい印象にと、なんていうの、いい印象にすごく僕は受け取れたストーリーでした。これ GPT が教えてくれた仏教についてのお話でした、ね、どうですか皆さん、今日そのまあとりあえず3つ言ってみましたけど、面白いでしょ。で僕は実はだから僕の勝手ないろんな思い込みだったり、何、僕の理屈でずっと GPT と議論してるわけじゃなく、こういう分からなかったことを一つ一つ GPT にきめ細かく、僕なりにきめ細かく質問をしながら、あ、そういうことだと、これだったらどうなの、これだったらどうなのを繰り返しつつ、あの丸一の世界、丸二の世界、丸三の世界というお話を僕の中では GPT と、まあ、整理つけていったというお話になります。ということで、そう、あ、でもう一個ね、そうそう、仏教について僕知らなかったことがあって、あの浄土真宗って、浄土真宗本願寺っていうね、あの名前だけは僕も聞いたことがあったんです。浄土真宗本願寺、本願っていうのはあの本当の本に願うって書いて本願でしょ。でこれって何でしょうかってね思った時に GPT が教えてくれたんですよ。浄土真宗の本願って何ですかってね。で本願で言うと僕の中では一個思い浮かんだのがあるんですよね。皆さんも思い浮かびますかね。四文字熟語であるでしょ、なんとか本願ってね、あるじゃないですか。そう、他力本願ね。他力本願って言うと皆さんどんなイメージ湧きますか。なんかネガティブなイメージありません？他の人の力をなんか頼ってるみたいなね、お前も本当に他力本願だな、自力でやれよみたいなね、そんなイメージは僕は持ってたんだけど、実はこの他力本願っていう言葉は仏教用語だったそうです。これね、知らなかった僕、と思って、え、どういうことですか？ GPT に聞いたら GPT はこう答えてくれましたね。他力と自力というのは今で言うその他人の力と自分の力みたいなこととはちょっと違って、まあまあ要はそういうことなんでしょうけど、今のようなネガティブな話ではないとね。実は浄土真宗、先ほど言いました阿弥陀仏ね、阿弥陀さんがの力をお借りしてどんな人でも悟りを開けるようにしたい、それが浄土真宗ね。本当はあの仏教はいろんな宗派あって悟りを開くっていうね、やり方もいろいろあったりするとね、たくさんも教えてくれましたよ。座禅という、禅っていうね、あの座禅を組んだり禅問答をしたりっていうね、それぞれ曹洞宗と、なんだっけ、臨済宗かと、まあやり方があったり、また全然違うやり方の宗派もあったりという中で、浄土真宗は自分で悟りを開くためのいろんな修行だったり、そういうなんかわかんない苦行っていうの、そういうことを自分から自力でしなくても阿弥陀仏のお力をお借りして、お借りするのかな、阿弥陀仏の力でどんな人でも救いたい、どんな人でも悟りの境地に導きたいという、自力じゃなく阿弥陀さんの力、それを他力と言っているそうですね。阿弥陀さん自体の力、他力をお借りして、それでみんなを救いたいね。本願っていうのは、それは本当に願っているのは阿弥陀さんが願っているんだそうですね。だから自分の力を使ってみんなを救いたい、本願していることを他力本願と言っているそうですね。ここで阿弥陀さんが願ってるんだったら自力本願じゃないんですかって僕はね、ちょっと GPT に聞いたら、まあちょっとそこは仏教的な考え方で、まあそこの本願してるのは阿弥陀さんだけども、ただその力自体は、まあ阿弥陀さん自体がみんなに分け与えるような、なんかそんな感じだって言ってたかな。だからみんなからしたら、まあ他力に当たるから、 一応他力本願ということだそうですね。だからそう聞くと全然他力本願っていうののイメージがまた僕ねだいぶ変わったなと思うんですけどね。今だとネガティブですよ本当にね。もうなんだよと、他力ばっかり頼ってんじゃねえよと、他の人の力ばっかり頼ってなくて自力でやれ、他力本願はやめろみたいなね、そんなイメージありましたけど、もともとの意味は阿弥陀さんの力でみんなが悟りの境地に至ってほしいという阿弥陀さんの願い、それが他力本願だそうですね。だから本願寺、浄土真宗の本願寺の本願はそういう本願、まあ本願にもいっぱいあるんだそうですけど、そのうちの一個に他力本願というのがあるんだそうですね。なんかもっと多分詳細を聞くともっといろいろあるんでしょうけど、一応 GPT に僕が聞いたお話はこういう感じでしたね。ということで、まあこれ以上の本願を、どういう本願があるよって僕が興味あるかっていうと、実際あのまあここまでで十分なんだけどもいや十分っていうとあれだけど、あの僕も掘り下げる部分までは掘り下げるけど、それ以上掘り下げない部分もあるかなと思うんだけど、いやでもちょっとね面白いなと思いましたよ。他力本願一個ね、これもどうですか、皆さん知ってました？面白いでしょ。だから多分ね、そうそう、たくさん教えてくれたのは禅っていうのは、まあヨガから通じていると、インドでヨガというのを目にした誰だっけ、名前は忘れたけど、臨済宗と曹洞宗をね、日本にで開いた方たちがヨガを持ってきて禅にしたみたいなね。で禅から座禅がつながっていてね、禅問答も禅から来ているっていうね。いや禅、あ言っちゃった、今無意識で言っちゃったけど、全然僕はそういうことをねいやもう途中で、あしまったと思ったんだけど、まあいいやね、全然そういう意識はなかったんですよ、うん、なかったんだけど、親父ギャグっぽくなったなと思ったんで、ちょっとすいませんリズムが崩れたけど、要はとにかく禅については僕は全然ヨガと関係あると思ってもいなかった、1ミリも思ってなくてびっくりしたっていうね、お話ちょっとチャモリでもしましたけど、それ以外にも他力本願ってそんな意味があったんだっていうのと、阿弥陀仏の仏っていうのは悟りを開いた人の意味だったんだというのと、なんとか菩薩っていう方たちはみんなパイセンであっても悟りは開けていない方たちだったんだとね、偉い方だけど先を言ってくれてるパイセンであったとね、身近な存在だったということもよく分かりました。そしてさらに、じゃあ仏教には神様はいるんですかって僕聞いたんです。それ分かんない方です。分かる方います？仏教に神様はいるのか、もしくはじゃあ仏は神なのかね、これ聞いてみましょうか。じゃあいきますよ。チックタックチックタックチックタックチーン。はい、ということで、仏教の神は誰、仏は神なのか、どうですか皆さんね。僕は本当に知らなかった、もういつもねこれこんがらがっていったんだけど、 GPT は教えてくれましたね。まず仏教にも神様はいますということで GPT は教えてくれました。ただし仏、仏、ブッダ、もしくは仏、阿弥陀仏などの悟りを開いた方って言ったでしょ、仏、仏はね、仏は悟りを開いている方だけども、それは神様ですか神様ではないですか聞きましたら、神様と仏は全く関係ありませんということでしたね。もともと仏教には神様がいらっしゃるとね。なんていう言葉がつくかっていうの、なんとか天ってつくそうです。天国の天ね、毘沙門天とかかな、多分それが神様だそうですね。面白いでしょ。だから天国の天ってつく方たちが神様、例外もあるかもしれないけどね、 GPT はなんとか天、なんとか天、なんとか天っていうのがまあ神様ですよと。ただし その仏教でいう神様の存在は悟りの話とは全く違う文脈ですとね。だから悟りを目指す人たちの中で先を行っている人たちが菩薩で、悟りを実際開いた人が仏だけども、その人たちのルート出てくる人たちと神なんとか天は全く違う存在ですと。でなんとか天たちは悟りについては全くって言わないかな、影響をする人たちではないって言ってました。もっと悟りを開く開かない関係なく、人々を救ったりなんかサポートするみたいな、そんなこと言ってたかな、だそうですね。これ知ってました？僕ね、これすら知らなかった。いやだからいろんな、なんか言葉はよく出てくるでしょ、なんとか点なんとか点とかね、なんとか菩薩とか。いやそんなことがね、知れただけでも面白いなと僕は思ったという、今日はそれだけのお話でしたね。今日どうですか皆さん、全部知ってた方もいれば、一部知っていたけども一部知らなかったっていう方もいれば、まあ全部知らなかったっていう方もいるかもしれませんが、僕は実際全部知らなかったね。もう恥ずかしいけれども、もう全然知らなかったですね。面白かったですよ。ということで、まあ僕はもう一回だけども、こういうことも GPT とお話をしながらね、僕の思考を整理していったっていう、まあちょっと裏台本じゃないけどもね、そんなお話でした。スカンクさんが P ラインで裏の台本を公開したみたいな感じかもしれないけどね。そうそう、僕がこれまで俺流人宇宙で発表した、まあ、僕の思考の整理の旅の裏では、こういう話も GPT と細かく、僕なりに細かく確認をしながら、そう議論を進めていましたよというお話の一部を紹介させていただきました。以上です。どうでしたか、楽しんでいただけましたでしょうかね。僕はちょっとね、こういうことを聞いたり見ていくと、いや仏教っていうのもやっぱり面白いなというふうに本当に思いましたね。まあ上辺だけですけども、だから細かいところちょっと間違ってたらごめんなさいだけど、そう、僕なりにの理解を今回はちょっと皆さんにお話ししてみましたね。これは知ってたけどこれは知らなかったとか、全部知らなかったとかね、全部知ってたとか、そんなコメントだけでもいいので、またコメントをちょっとね入れていただけると本当に励みになりますので、嬉しいので入れていただけると嬉しいです。本当にね、僕の放送は俺流人宇宙は全然コメントがつかず、それを引用放送いただいたリブラ先生の方の放送の方がコメント欄が盛り上がっていたりすると、とてもちょっと、あ、とても寂しいね、やっぱりね寂しくなりますよね、ちょっとね、ということでコメントお待ちしてます、いいねもお待ちしてますね。ということで今日も聞いていただきありがとうございました。いきます。また、あ、そっか、また次回はだから、その俺流人宇宙は、そうそうそう、丸二の世界についてね、まあやっぱりちょっとね、僕ちょっとお話ししたいことがあったんですね。いやちょっと聞いていただけると嬉しいですけど、そうそう、まあ次回予告じゃないけど、丸二の世界って、まあ人が生み出したっていうかね、人が想像した世界で、それを共有してそれを他人にこう影響を与えた世界っていうふうに僕定義しましたけど、僕の頭にはなかったんだけどね、 GPT がっていうねことを言ってくれたんです。この間まではそう壁打ちとして、まあ GPT 側から僕に対して丸二の世界を否定するっていうね、ディベート形式でやりましたけど、逆も実はやったんです。丸二の世界を GPT が肯定する立場でずっと回答してくれと、で僕が否定する立場に立ってずっとあなたを否定していきます、丸二の世界ってないじゃないかっていう目線で僕が否定をしていきますよっていう前提で会話したところで、僕に一個すごい驚きの発見があったっていうことはちょっとまだねお伝えできてなかったので、次回どこかでそんなお話もできればなと思いますね。ちょっと楽しみ にしていただければと思います。それでは以上です。今日も聞いていただきありがとうございました。それではいきます。力チャージ、今日も力あふれる一日を。